ライブ配信アプリ17。ライブ配信の魅力は何と言っても、いつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
ニッポン放送ポッドキャストステーション、
日本放送圧縮して就活生に踏ませます。キャー、オールナイトニッポンポッドキャスト、トムランの日本放送圧縮計画。
どうも、トムランの布川です。
大谷の嫁です。
出た出た出た、
ありがとうございます。
出た、味しめんなよ。
いやこれさ
味しめんなって、
味しめんなじゃないんだよ。でこれツイッターでなんかやりまして、まあそのなんか10万いいねぐらい貸してもらいまして、うん、基本的にはなんかさ、そのいい、あ面白いみたいな感じの意見なんですけど、うんうん、一件だけ DM 来てさ、
はい、
あなたのしたことは不謹慎極まりないのですぐに謝ってくださいっていう意見だけ来ました。
謝ってください。
どうもすいませんでした。
大谷の嫁ね、なんか朝の番組ね、何個かそれでなんか出てたね。
そうだ ね、
ちょっとね、
そうで、さっきもなんかちょっと喋ったけど、布川のインスタでなんか DM 送って、うん、なんか
あ俺に喋ったって。
そう、あの川のインスタにその DM を送った子から僕のツイッターに DM 来て、うんうん、そうなんかダメって布川さんに送ったらホゲって返してくれたんで、うん、道夫さんもなんか送ってくださいってやつ来たから、それは無視しときました。
そういうの送った方がいいよ、ちゃんと。
あ、そう、なんて送ったらいい。
俺はだから、その俺はね、俺は DM 来たらちゃんとなんかあれで、布川さんのこと、布川さんが風俗のことそんな好きな人と思いませんでした、最低ですみたいなこと書いてくる人いるんだよね、うん、だからそういうことしたら俺はダメーとか、キャーとか、風俗の何がダメなんですか、あなたがおかしいですよとか返したりするよ、ちゃんと。
え、結構真正面から、
真正面返す、ちゃんと。したら向こうはやった帰ってきたとか
来る
から。
あ、そう
そうだよ、そういうもんだ、そうだから俺は別にその普通に返すと、
あ、うん、いいですね。
風俗の情報教えてくださいとか来るし、今もこの前もなんか卒業旅行で、大学の卒業旅行でススキノ行くんですけど、どういうコース行ったらいいですかとか。
まとわり疲れてるじゃん。
おう、ね、そうですよ。だからタッチ行ってください、ソープランのタッチ行ってくださいって言ったら、はい、それはタッチレーベルですか、ヤングソープタッチどっちですかって、どっちでもいいです。返してるよ、ちゃんと。
あ、そうなの。
そうですよ、
そうや、ね、文通じゃないけどやり始めてんだ、そういうね。
まあそう、文通とは全然違うけどな。
いや、なんかその文字のやり
取り、今時それでも文通で例えれるか。いや、普通にもう DM のやり取りだろ、今の。
あ、そうですか、
ね、そうです、
メッセージがいただいております。
はい、3月8日配信の圧縮力です、これ、うん、いや、ただ、いや、言っただけです。そんなに変じゃない。
そうか。
そんなに変、
普通歌いただいてます。はいはい、キョムキョムプリンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
先日放送されたあちこち踊りに、トム・ラウンのお二人が出演された回を拝見しました。
お、
踊りのオールナイトニッポンの長年のリスナーとして、はい、また、ニアツリスナーとして、うん、同じ系の所属の芸人さん同士でないと聞けないお話がたくさん聞けて、はい、とても面白かったです。
お
ちなみに今回のあちこち踊りは、私が3組のトークに爆笑するあまり、布川さんがチンポとおっしゃった場面を見逃してしまいました、ということですけども。
はい、はい。
え、言ったの？
いや、ちょっと待ってよ、舐めないでよ。
え、あんな、え、さすがに言ってないよね、うん、オードリーさんとヤレンズと俺らって。もうなんかさ、うん、俺ら的にはその精神的には結構歴史的な場面というか、うん、この3組で喋ったらすごく意味があることというか、
はい、
あの真面目な、なんていうんだろう、こう熱い回で、さすがに入れてないよね。
入れてない。
いやあ危ねえ、突っこけるとこだった。危ねえ、
入れるわけねえだろ。おい、なめんなよ。入れるわけねえだろ、そんなの。
チンポだけな。
チンポだけに、いや、その何回も言ったことあるけどさ。え、入れてませんよ、僕も。それはさすがにしません。
あ、そう。
はい。それを やるっていう脳みそがなかったっすね、僕には。
うん。
はい。それはそうですよ、
うん。それどころじゃないよね、正直。
それどころじゃない。そう。もうなんか、もういろいろ聞きたかったし、いろいろ喋りたかったから、もうそのね、今回ばっかりはチンポ無理だったし、あと、オードリーさんにチンポ言ったらバレるから、
絶対。確かにバレそうだ。
うん、何どうしたどうした多分なるから、その時間無駄だから。
うん、ね。なんかさ、うん、その、あちこちオードリーでね、うん、その、結構僕、結構真剣に、うん、喋っちゃって、途中ちょっと真剣に喋りすぎちゃったかなと思って、うん、一瞬後悔する瞬間、僕の心の中で、
はい、
うわ真剣に喋りすぎたかなと思ったんですけど、でも若林さんのその漫才から始まっていろんなところに分岐したものが、うん、今こうまたもこうシューッとこう道が狭くなって、また二人で喋ることが面白くなってるっていう言葉、うん、これ聞けたのと、うん、春日さんの、うん、肉体を鍛えることが漫才の面白さにつながって、漫才が面白くなることでまた他の仕事もすごい良くなってるっていう話、うん、これ聞けただけで結構値千金なんじゃないかなと。
値千金、
はい。
ああまあね、うん、いやそのあれそうだっけ、あれいろんな他の仕事やるから漫才も良くなるみたいなこと言ってなかった？今逆じゃなかった？漫才をやるから他の仕事も良くなるって今言ってなかった？
あ、だから鍛えたりすることで漫才が面白くなったり、漫才が面白くなることで他の仕事もまた面白くなったり、
うん、あ、そうだっけ。俺あれだと思ってた。他の仕事をやってから漫才が、漫才も実は意味ないかと思ったらそれも漫才に生きてくるみたいなことを言ってた気がしたんだけど、そっちじゃなかったっけ。
そっちっていうか今俺含んでない、それ
含んでる、合ってる、だって合ってる、一緒。
俺は今何を注意されて
る。違う、だから言ってるのはお前は、漫才をやるから他の仕事に生きてくるみたいな意味でこれ言ってるんじゃないの。
だどっちもね、その漫才をやるから、他の仕事も面白くなって、体を鍛えたりエアロビクスすることでまた漫才面白くなって、で漫才をやることで他のその例えばバラエティに出た時にまた面白くなってっていう、全てがつながってるっていう。
ああ、どっちも言ったんだっけ。俺はあれだと思ってた、他の仕事のやるから漫才が良くなってほしい、覚えてない俺。
あ、そう、
うん、
どっちも言ってたと思うんで、
だからお前が言ってるのは体鍛える漫才なる、うん、で他の仕事につながるって言ってたってことでしょ、
うん、体鍛える漫才面白くなる、うん、漫才から他の仕事つながる
そういうことでしょ、うんうん、俺は言ってるのはだから、まあ、体鍛える他の仕事とかにつながる、うん、で他の仕事とかでいろいろやってきたことは他の仕事として全く別物だと思ってたら、実は漫才にちょっとだけ生きてきてる、
うん、
っていうことを言ってなったと思ってたけど俺確か、
ほぼ同じこと言ってない。
いや違うって違うよ。
え、何
違うよね。違うよ今のは。だから
え全てがつながってるって意味でしょ。
違うよ。だから俺言ってんのはだから、あ、例えばさ、じゃあ食レポとかやって、
うん、
なんか漫才とは関係ないもんだと思ってたってことするじゃん、
うん、
だけど関係ないと思ってたけど、実はちょっとだけ漫才なんか生きてきてたみたいなことを言ってるわけね、
うん、そうだよね。
でお前ってのは違うでしょ、それ逆でしょ。
いや逆じゃ体を鍛えたりとかすることが漫才が面白くなったりとかっていうところでここに入ってる、
まずここまで違うから。体を鍛えるじゃないじゃん、それ。うう食レポでやるってことは体鍛えるってことじゃないじゃん、別に。
食レポ。
いや、え、ちょっと待って、え、何これ何、え、どういうこと、ちょっと俺分かんないんだけど。え、お、
いや、その
俺が間違ってるか、これ。
いや、俺が今何で怒られてるか分かってないだから。俺は今何で怒られてる。
え、なんか順番が違うって話した、これ。だから、
はいはいはい、
順番
が違う、
うん、だから漫才をすることによって他の仕事に生きてきてるってお前は今言ってるわけでしょ。
それも言ってるけど、他の仕事をすることで漫才が面白くなるっていうことも言ってる。
って言ってた今。
言ってたから。
本当？
あ、そう？
いや、言ってました。だから、俺の話を聞いてないこと
が問題ない。違う、俺だから聞いてたじゃん、だから今、俺そうやって。
いや、違うってだから。入ってる。あ、そうそうそうそう。入って
る。何体を鍛えるっていうのがお前の中でいろんな仕事って意味ね。
そう、体を鍛えたりすることが関係ないと思ってたけど、漫才が面白くなったりで、漫才やってたら実はこっちの仕事にもつながってたりとか、うん、っていうことね。だから実は関係ないと思うことが、いろんな仕事が全て、意味があるっていうことを、
うん、あ、そういうことね。あ、いや、体を鍛えるっていうのが俺単純に体を鍛えるって意味だと思ったから。
え、どういう意味？
単純に筋トレと体を鍛えるっていうのが、うん、え、何そんな話してたっけと思ったから。お前の中で体を鍛えるっていうのは春日さんとかが仕事で体鍛えたりしてるやつって意味ね。
そうい
うえボケ。
いや、わかるだろ大体。
わかんねえよ。
その場で春日さんの話聞いたんだからようやくできるじゃん。
違う、俺はね、俺が春日さんとで覚えてる。俺そこ一個覚えてない、マジで。俺は春日さんで覚えてるのは、そんないろんな仕事をしてることが意味ないかと思ったら、実は漫才につながってるんだなって思ったっていう話のとこだけは覚えてる。お前、体を鍛えたからどうかのことこじゃなくて、俺。
いや、
俺は覚えてるのはね。
ちょっと、同じとこ言ってるから。
知ってる知ってる。だから、お前が
言う。同じとこ言ってる
から。俺が言ってるのはそういうことじゃないんだから。
俺が
春日さんの言ってることで、ちょっとなんか、あ、いいな、あ、そう、なるほどな、と思ったのは、そういうところ。体を鍛えるっていうのが意味ないことかもしれないと思ったなんて言ってなかったから、あの時確か。
うん。
そう。だから、俺は他の仕事が、漫才につながるんだな、っていう。
じゃあ、ちょっと待って、分かった。じゃあ、同じことを言って、同じところ良かったと思ってんだよな。でも、それ何が俺よくなかった、
そんな。だから何か言ってんじゃん、俺が。え、そういう意味とか言ってるから、お前にしたらまた同じ説明するから、いや、同じ説明してるから、どこのこと言ってんの、何が違うのって言ってんの。俺はだから体を鍛えるっていうのは、
お体鍛えの話いいよ、
もう。お前がしだしたんだよ。お前がよ。
いや、分かってる。俺が
しだした。お前がしだしたんだ
もう、分かった。
俺鍛えるっていうのは、だからそういうことね。
言葉が足りなかったって
こと。そういうことだ。
分かったよ、もう。
そして、俺が聞いたら、その説明をちゃんとしてくれなきゃ。わかんないもん、
そんな。一緒に聞いてたんだから、体を鍛える、あ、体を鍛える仕事のことだなって、わかるでしょ。
いや、わかんないもん。
わって、わかんない。わかんない。ようやくしてくれよ。
わかんないもん。
あ、そう、
うん、だから覚えてないんだもん、そんなもん。
いや、なんとなくのニュアンスで言ってるから、俺も。
そう、だって体を鍛えるって
言った一語一句間違えずに言ってないよ、別に。
体を鍛えるって言ってた。だからややこしいんだよ、春日さんはさ、実際に体鍛えてんだから。例えば俺だったらいいよ、俺だったらいいよ。俺だったら、俺とかお前だったら体なんか鍛えてないんだからさ、そうだけどさ、春日さんは実際に体鍛えてるから、ただ。
仕事関係なくな。
関係なく。だからややこしい。
だからややこしいってことな。
そう。
すまんな。
そうだそうだそう。おい。
もっと、いい、せっかくいい話なのに、なんでこんなことにな
る。いい話なんかすんな、お前。
違う、俺が喋ったやつじゃなくて二人からいい話聞けたってことな。
いやいやね、本当にね。いや、でもあれですよ、本当にあんまり喋ったことないような話いっぱいしたよ、だから。
ああ、そう。
俺ね、俺はね、これ本当に、あのね、テレビとかでこういうのは一切喋んないようにしようって基本的に決めてんの、俺は。お面白いことじゃないから別に。
はいはいはい。
うん、だけど、まあちこちオードリーにもし出ることあったら、まあ喋ってもいいか、オードリーさんの番組だし、そういう番組だし、ね、うん、言っていいかと思ったから、だからなんかさ、でも言おうか迷ってたけど、お前がさ、なんかさ、俺がオードリーさんの敗者復活ネタを、
あれはすま
ん、お前が、オードリーさんの敗者復活戦の、うん、で落ちた時のネタと、決勝行った時のネタを、比べて、何なんか
見て、違いみたいな、ね、
直してたみたいなやつ、うん、あれが急に来たからさ、あれ何最初の方だよ確か
ね。そうだ、
飛ばしてんじゃん。
あれはなんか、あれは喋り始めた瞬間に、あ、ごめん、布川と思いながら喋ってた、
俺がそれ喋んなきゃいけないじゃん。まあいいけどさ、あちこちオードリーだからいいけどね、うん、そう。あれ大変だったんだからね、あの作業。俺、あそこの、俺さ、だからまだあの頃お金全然なかったからね、あの、iPad。が2年間無料っていう期間がたまたまあって、なんか契約したらその iPad をもらって、その2年間でずっとそれ見まくってたんだよ、何回も。マジで100回200回ぐらい普通に見た、本当に何回も見比べて、でまた違う動画も探してこれ見比べて、このね、 言ったのは敗者復活と決勝行った年のやつだけど、その間のやつを俺見てるから結構、
うんうんうん、
どう変わってってるかを、うん、そう、それを見続けたら2年ちょうどだったんだよね、
うんうん、
だからギリギリその iPad が、持つ2年のギリギリでなんとか決勝行ったから危なかったんだから、もうちょっとかかってたらその契約切れてたんだから、だからそしたらもう俺たち行けなかったよ。
あ、そうなんだ、契約もギリギリだった、
契約もギリギリ、
その話は知らなかった。
そうだよ、危なかったあれは。ねえ、そういうのもありましたそうですよ、まあ、TVer でねまだ視聴可能なのでね、ぜひとも皆さんにね見てもらえると。そう、ヤーレンズがね、ヤーレンズもねいろいろなんか奈良原もね、アホみたいにボケまくってたんで、
最初ボケてたけど途中から真面目な話してた、
うん、そうだね、うん、そうだね、そうですよ、はい、さあ、今僕たちの番組で一番熱いコンテンツ、ふつおたも紹介しましょうかね。はい
はい、
いやいやいやいや、あんなに最初のあの時間で7分ぐらい使ってたね。最初のね、あの体のやつ、体から漫才の話。
いや俺的には別に同じこと喋ってるつもりなのに、うん、こんなに言われるかと思って。
いやいや、そうじゃなくて、だから、
もういや分かった、
そのどういう意味って聞いた、ずっと俺は。
だから同じ意味だって言ってんのに。
同じ意味だって、お前同じ意味だしか言わないから。
分かった
。だったらその体っての、体鍛える仕事のことって言わなきゃ
ダメだよ。よく思い出し証拠にできる。
できるよ全然できるよお
いやいや、普通来てますから。
来てるのね。
はい、はい、ラジオネーム風とともにサリヌンティウスさん、ありがとうございます。こんばんは、25歳の女です。
女
番組から送られてきた布川さんの髪の毛の使用用途に悩んでいたところで、エピソード123-125の布川人形の話を聞き、私も布川さんの人形を作らせていただきました。うわもう頭部に綿と一緒に髪の毛を入れ、胴体もつけて人型にしてみました。見た目は可愛らしくなりましたが、手足があるため本物の呪物に進化しないかとても心配です。次の野川さんの一人しこしこライブに連れて行き、オリジナルの姿を見せてあげようと思います。拙い作品ですが写真も添付いたします。
うわ、なんだこれ、え、なにこれ、どういう風になってるのこれ、
頭部に綿と一緒に髪の毛で
胴体をつけ
て人型にした。
え、何これ、え、これ、え、これ、あ、今作ってる途中、あ、あ、最初の一コマ目みたいなことね。
え、あ、まず頭から作ったところ、
髪の毛のところ。
わあ、結構入ってるね。結構塊で入ってるね、頭の中に。
頭の中に入ってる。で、この次が、あ、胴体と、
胴体で手足。かわいい、あ、でも、かわいらしい感じのぬいぐるみっぽいですけどね。
かわいくね。え、それで、あ、目かなこれは、
うんうん、
目で、うわうわ、
あ、
目があって、
その
最終的にあのキューピーちゃん人形みたいな感じで、できてるのがクローン布川の、シールと一緒に、置かれてるねこれ。
あ、うん、これは、うん、まずいですね
あれ、
あの大きい布川と大きい道夫の間に髪の毛が入った呪物布川がちっちゃいやつがあって、これは絶対に何か呪い的な何かが育まれてますね。
え、子供的なこと子供が的なこと、
これはなかなかの出来ですね。
まだまだあるの、
顔が可愛いですね、顔はすごく可愛いんですけど、
うんうん、
まあ、このメッセージでも入ってましたけど、うん、手足があるから本当になんか呪物要素がやっぱりあるね。
あの、もう聞かないでください。
いや、布川がさ、はい、女じゃあペロペロとか言うからこういうことになる。
いやいや、そんなことないよ。いもうこの人が悪いよ全部。
あ、そう、
ね、で、俺の一人しこしこライブのライブ来るって言ってんだろ。
そう、25歳の女性です。
あ、そうか、じゃあペロペロさせろよ。
やめろ第2第3
ペロペロ
第3までも来て
る。ペロペロさせる勇気もないんだろお前よねえくせによ。
また人形来たらへこむのお前だぞ
土曜日のオールナイトニッポンポッドキャスト、3月は僕たち9番街レトロが担当しています。毎週土曜夕方6時配信です。ぜひお聞きください。中村さん、ポッドキャストの魅力とは一体何でしょうか。
最初から入ってるやろ、もうそれポチッと押して正直言うで、正直言うで、ほんまに聞いて
聞いてください。
過去のオールナイトニッポンが聞けるラジオのサブスクサービス、オールナイトニッポンジャム、月額500円で番組アーカイブが聞き放題。まずは各番組初回放送分を無料でお試し、詳しくは日本放送のホームページをチェック。
ライブ配信アプリ17、 ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどの様々なライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
オールナイトニッポンポッドキャスト、
トムブラウンの日本放送圧縮計画。ありがとうございまして、トムブラウンの野川です。
みちおです。
ちょっと前に3泊4日で福岡に、ね、お前もだけど行ったでしょう。
行きました。
うん。で、まあ一番最初はまあ大阪だったわけじゃん。
うん、
大阪から福岡って時だったんだけど、うん、まあ、大阪で最初はまず M1 ツアーがあって、
うん、
で1公演目と2公演目終わった後に、
うん、
モグライダーのともしげさんと、
うん、
真空ジェシカガク君と、うん、クラゲの渡辺君と一緒にラーメン食いに行こうかって言って、
うん、
まあ、ラーメン食いに行ったのね、
うん、
みんなで。そしたらまあなんか俺座ってたら、まあ、店員さんがラーメン持ってきて、
うん、
俺の左の方から持ってきたんだよね、
うん、
そしたら俺がたまたまあと左の方に行くのちょっと振り返る感じになって、
うん、
そしたら俺の肘がその店員さんが持ってきた丼に当たって、
うん、
ラーメンがひっくり返って俺のアウターとズボンに全部バシャーン全部
全かかり
全かかりスープ全部バシャーンってあっちってなって、
うん、
聞いたことないよそんなの、ま
あそうだね、
全部引っかかるって。そう、それでなってさ、うん、うわーってなってて、あー大丈夫ですかってなって、でガク君ともさめっちゃさ拭いてくれたりしてさ、渡辺君もさ拭いてくれたりしてさ、
うん、
したら店員さんがさ、どうしますか、ラーメンもう一杯作りますかとかなんて、いやそれ作るだろなんでこのまま食うと思ったのちょっとだけ飛び出てるやつとか麺をさ作りますよつって、いやすいませんって言って、そうですよねつって抹茶拭いたらさ、ともしげさんがさ横でさなんか立ち上がってさ腕組んでなんかニコニコしながらさ、楽しいね
はは、
ハプニングだねなんだこいつの
化け物じゃない、
化け物だよ何ニコニコしてる普通こういうのはなんかそのね、時間経って30分とか1時間とか経った後に、なんか、ていうか、まあ結局面白かったな、とかだったらわかるけどさ、今まさにかかってあっちいた状態の時にさ、ニコニコして、ハプニングだね、じゃないんだよ。まともじゃないよ、この人。
うん、
やばいよ、と思ってさ。
やばいね。
そう。まあそういうのは、まあでもその後さ、ファンファイルと熱狂って大阪吉本の子が、小田とさ、来てくれて、それで一緒に服とか買いに行って。
ああ、そうだ
そう。それで、ね、まあさ、まあ、初日だったから、初日から服なくなるとこだったからさ、まあ、なんとかねしてくれたんだけど、
うん、
でその次の日に、まあ、福岡もう入って、
うん、
でなんか夜ヤーレンズが前乗りしてるっていうから、
うん、
あなんか飯食うかとか話だったんだけど、ちょっと仕事とかいろいろあってちょっと遅くなっちゃったからもう、あ次の日にしようかっつって、うん、で次の日に奈良原と一緒になんか店とかいろいろ回ってるんだけど朝から、
うん、
そしたらなんかね回る店ね、なんかやってなくて、
ああそうなんだ、
まあ、時間的にそこまで早いってわけでもないんだけど、
うん、
そう、
まあ、10時以降だよね別に。
そう、奈良原がそのね基本的に運がないらしくて、あいつ、
あそうなの、
そうだから基本的に全部空いてなくてさ、
うん、
そう、それでまあしょうがねえからどうしようかなみたいな話して、うん、ちょっとじゃあお前パチンコしたことあるかって、
うんうん、
ないっす、ほぼほぼないっす、パチスローを何回かやったことあります、うん、でやること、お、じゃあちょっとお前パチスローやりに行くかって言って、でやりに行って、そしたらもう店入ったら、
うん、
すぐにもうなんか女の子の店員さんが、
うん、
みたいな顔、
背
筋伸びて、でこれは明らかに俺じゃない感じだったんだよね、
うん、
奈良原、
うん、
俺の時は分かるか、俺っていう、俺だと女の子がってなったことないし、ほぼ。
あ、悲しいね。
そうそうそう。前回も言ったけど、男が俺に気づいて、男が怖がる。ないか。
あ、そうですか。
そう。だから、おお、奈良原だなと思って、まあその女の子も前通り過ぎて、で一緒にパチスロのジャグラーを二人で並んで打ったのね。で、あいつが打ってんのをさ、俺見てたらさ、これ本当にあのパチスロやらない方は全く分かんない話なんですけど、あいつ超初心者でジャグラー打つくせに中押ししてたんですよ。中押し、中押ししますか。
ジャグラーは変なんだ、その
ジャグラーで中押しなんかするのは本当まずだいぶ上級者、
はい、
だし、ジャグラーで中押ししていいシリーズはハイパージャグラーだけだから。
あ、そうなんだ。
そう。ハイジャグだったら中押ししてもいい、はい、おかしいから。はい、何こいつ。そう。第二リールを押すことね。はい、中押し。
ああ、そうだよな。左、真ん中右って押していくもんね。
そう。
普通は。
中押し。で、なん、お前何で中押ししてんだよ。うん、言ったの。そしたら、いや、北斗の拳をやったことあって、北斗の拳中押しですよね、つってて。北斗の拳の感覚でジャグラーやんな。何してんだてめえって。これパチスロファン今大爆笑。北斗の感じでジャグラーやるって何ちゅうやつだ。何こいつ。
あ、そうだ。
なんだけど、うん、毎日そのあんま知らないからそれで、だからこいつなんかあんま知らねえな。だから、うん、まあ、なんかあいつ普通に、ね、パチスロのレバーをね叩くじゃない。
うん、
それをあいつにちょっとなんかちょっと嘘を教えるかと思って、うん、あの弓みたいな感じで、レバーを叩く、
うん、
弓みたいな感じでね、それをなんかねパチスロライターのね、あの沖ひかるさんって人がね、うん、あの、まあ、やって真似してやってんのあろう、
ああ、布川が何回かモノマネさせてもらってる人だよね、
うん、そう、
あのロン毛でサンバイザーとかつけて、
そうそう、かぶってる人があろうってアローって言って、レバーを叩くの。
レバー叩く。
アロー。
他にもなんかいろいろあるよね。
いろいろなんかいろんな、その、おはようもんとかいろいろ
ある。ああ、そうだそうだ。
レバー叩くのアロー。
アローって言うけど。
で、奈良原が普通に叩いてたから、奈良原ちょっとあの普通に、あの、みんなそうなんだけど、アローって言ってみんな叩くから。
みんな
そう。ちゃんと見てみっつって。まあまあ見なくていいけど、とか言って。で、アローってやった方がいいって言ったら、あいつ、アローってやってて
言われた通りや
った。アローは本当に熱い時、
うん、
本当にここに力入れなきゃいけないよって時にアローってやるんだよね、
うん、
だけどあいつマイゲームアローやったんだよ。アローアローアロー、
うん、
アローやりすぎなんだよ。これパチスロファンまた笑ってるアローそんなやんなよ。
まあでも教えちゃったから
無駄遣い。いやいや、一回でいいんだよ。いい時にアローやんだよ。毎回アローやってんじゃねえよ。アローやって
た。あ、そう。
でもういいか帰るか、うん、やったらさ、さっきまでいた女性店員がさ、もうなんか奈良原がねあまりに連発でアローをやるから、もう女性店員の人もね奈良原にキラキラしなくなっちゃってて
もう店員さんは
アローやってるよ。
アローやってるよ。ファイトやってる。
今一人でヤーレンズのファン減らせたんだけど。
いいことじゃない、
ね。まあそうそう、嬉しかったんだけど、それはそれね。で、まあそれが2日目ね。で、3日目、4日目か。そう、それで、次、最終日になんかちょっと仕事でさ、なんかタクシー移動ずっとする仕事あったじゃない。
ああ、はいはいはいはい。
そうで、俺駐車場で、タクシーの中で待ってたのね。そしたら、なんか高校生ぐらいの子が近づいてきて、まあ、ニキビがすごいいっぱいあったからね、
うん、
前世紀の末位ぐらいニキビがあったので、ああこれ絶対高校生
で、
あ、近づいてきた、なんか面白いことやってください。ほう、
あ、すごいね、
久しぶりに来たね。僕もね、一応そのね、あの道夫にハイキックかますとかね、あと水曜日のダウンタウンの相撲で優勝とか、そういうのがいろいろあるのでね、あんまそういう人は来ないんだけど、
ね、まあね、
そう、お、なんかお仕事やってください。おお、で最初はねあんまり聞いてなかったんだけど、しつこくなんかお仕事やってください、なんかお仕事やってください、なんかお仕事やってください、ずっと言うからね、わかりましたということで、一応俺もタクシーの外に出て、 でその高校生いて、あれどうしたって俺言ったのね。したらなんかお仕事やってくださいって言ってきたから、うん、言ってやったよ。なんだてめえ殺すぞ言ってやったよ。
いや、ダメだよ全然ダメだよ
言った。なんだてめえ殺すぞって言ったら、うん、俺はでも一応ね笑わすつもりで言ったつもり
だ
った
から、ね、そうだね、う
ん、全然笑わないね
、うん、なんて言ってた。
いや何も笑わないから、笑わない。でもじゃあ今度で携帯持ってその動画撮り出してるの俺の。まあ、それをさ行くしかないじゃん。どうしよう、なんだなんて言うの、殺すぞ動画撮ろうとしてるから、うん、動画も回ってるけど、いや関係ないよお前、なんか殺すぞお前ちで殺すぞずっと言い続けてさそれで、まあ、でもあんまり笑ってくんないからさ、一応ちょっとまあちょっと違う言い方してみるかと思って、うん、何だよ、はった押すぞこれとかって言ったら、それだと笑ってたの。
笑ったんだ。
笑ってた。だから、うん、多分俺本当に殺すと思われてんだろうなと思って。よくないなと思って。
ああ、冗談に聞こえなかったの。
冗談に聞こえないんだろうね。うん、まあでも殺すけどね。
殺すわ。
いつもね。うん、そう。でまあその帰ってってさ。うん、でまあその日でそれで福岡終わったじゃない。
うん、
で東京帰ってあの。名護のみゆきと園芸温泉の山木と飲む約束してたから、
うん
うん、行ったんだよねそこにね。
ああ、
そしたらそこにあのポンポコってサンミュージックの芸人、
うん、
男女コンビの、
うん、
片方が、
うん、
っていう高木ひとみ丸がいるコンビね。もう片方はあのネタ一文字も覚えれないクソポンコス芸人添島さんね。
添島さんは一番終わってるからな、うん、
人間で一番ポンコス
あの円の方の高木ひとみ丸の方がしっかりしてるから、ね、
そう、どっちかっていうとそうで、まあそうでポンポコがあいて、うん、おでも10年ぐらい前からずっと知ってるからさ、ね、おポンポコ久しぶりだなって言ってて、うん、でいつもね俺ポンポコに会ったら必ずやるのが、あチンポコ久しぶりっていうのね。
ああ
したらひーちゃんがイエーンって顔をあからめながら言うっていうのがあるのよ。
下りであるんだ。
そうチンポコ、おチンポコって言ったら
いい下りだね。
そうだから今回もいたからね、
うん、
おチンポコ久しぶりじゃんって言ったの。したらひとみ丸がなんかはいみたいな感じになって、
あれ
と思って、
うん、
えどうしたえどうしたの、えいつもチンポコって言ったらイエーンとか言ってたじゃん、どうしたの、うん、って言ったらさ、ひとみ丸がさ、私ももう34なのでって言ってさお前一番まともだなとなんだよどうしちゃったんだよとすごいね、人の成長を感じたよ俺はね、うん、
あそう、
そうだからさ、ちょっといろんな芸人にね、うん、この3泊4日で会ってきたけど、
うん、
高木ひとみ丸が一番まとまんの俺の周りで
大人になっちゃった、あちょっと寂しい感じもしますけど、
ね、まあね、うん、でもそうろくなやついないんだな俺の周りでもひーちゃんが一番いいんだな、サーティワンの店長ってや
ったね。そうだね、あのバイトの面接とかもひとみ丸がやってる。
そうそうそう、採用条件は私を舐めないかって
そうそうそう
私みたいな
トータルテンボスがポッドキャストやってます、その名もオールナイトニッポンポッドキャスト、トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、
長え
なオールナイトニッポンポッドキャスト、トータルテンボスの
抜き差
しならないとシーズン2です。更新は毎週月曜日、日本放送ポッドキャストステーションで検索、オールナイトニッポンポッドキャスト、
長え
トータルテンボスの抜き差しならないとシーズン2、
長え。
ギリシャリの橋本です。
うなぎです。
ギリシャリのおとぎ話は日本放送のポッドキャストステーションで毎週水曜に配信中です。うなぎさん、どんな番組でしょうか。
はい、詳しく説明したいところですがお時間です。
嘘、
聞いてみたらわかると思います。はい、番宣おります。
ライブ配信アプリ17、ライブ配信の魅力は何と言ってもいつでも誰でもどこにいてもスマホ一つあれば楽しむことができること。17ではライバーと呼ばれるライブ配信者によるトーク、音楽、バーチャルやゲームなどのさまざまなライブ配信や著名人を起用した番組配信を24時間365日お届けしています。さらに現在17では月曜日から金曜日のオールナイトニッポンゼロをリアルタイムでライブ配信中。 パーソナリティやスタジオの様子を映像付きでお楽しみいただけるほか、17限定のアフタートークもお届けしています。ぜひアプリをダウンロードしてお楽しみください。
オールナイトニッポンポッドキャスト、
トム・ブラウンの日本放送圧縮計画。改めまして、トム・ブラウンの野川です。
道夫です。続いてはこちらのケーナー、因果の巻き返し。
道夫が唱える謎理論、因果の巻き返し。説明すればするほど訳が分からなくなる規模な理論について、できるだけ理解するべくリスナーから集まった、これが因果の巻き返しかというメールをもとに理論を解説するコーナーです。ではメールを紹介しましょう。ラジオネームポテサラトーストさん、ありがとうございます。
ありがとう
ございます。32歳、男です。
男ちゃん。
強い因果の巻き返しを体験したので、これが因果の巻き返しか教えてください。
はい。
2月7日にコロナにかかり、潜伏期間を終えて後遺症に悩まされながらも、今度は副鼻腔炎、副鼻腔炎かな、
副鼻腔
炎にかかってしまい、心身ともに落ち込んでいた中、オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドームにステージ裏体感席で参加しました。
お、
そしてついに因果の巻き返しを体感する瞬間が来ました。
え、
それは終演後、若林さんがステージから降りてこられた時に、ライブ中ずっとつけていたラバーバンドを投げ、私の目の前に飛んできたんです。お、無事にキャッチをすることができ、一生忘れられない思い出になりました。
おい、
これは因果の巻き返しなのでしょうか、よろしくお願いします。
OK、 答えましょう。
ライブのチケットといただいたラバーバンドの写真も添付します。
え、
はい、こちらですね。
お
お、
ほんとだ、
すごいね。
の、下の方のこれか、こちら、ね、これか、
うん、うん、
これはもう分かりやすい、
はい、
シンプルストレート、因果の巻き返し。
おお、そうですか。
あれ、これなんかシュイーンってなりませんでしたとうとう SE すらなくなったのか。いい加減しろよ、いい加減しろよ。
誰に言ってんの
これを。指動かせ。
誰にそう
言
ってんだ。ちょっと松崎さんビビっちゃうからまずいぞお前。まあ、あんま松崎さんに言うとな、まあ、俺前にナイツさんラジオショー出た時にな、
うん、
俺が一人で楽屋にいたら松崎さんがこっそり来て、偉そうって言ってないですか。わざわざ言いに来たんだから。わざわざ言いに来た、ナイツさんラジオショーそう関係ない番組で言いに来たんだからな。わざわざ
ガルズバーことラーメン屋の話ね。
そうよ。ビビられるぞお前。
ああ、そうですか。
ダメだよ本当に。これやっぱり因果の巻き返し、うん、まあまあでも確かに、でもこれは
これめっちゃ因果の巻き返しです。うわ、
うん、
インフルだっけ、コロナ、
コロナだから、しかも後遺症に悩まされたんだからね。
そして副鼻腔炎、鼻もやっちゃって、うん、でよかったね、でもこれ当たって嬉し、うん、幸せな気持ちになった感じでいいんじゃないですか。
投げてくれて、ね、5万3000人の中だからね、
うん、
はあ、なるほどね。
いやー、よかった。これこそまさに因果の巻き返しがスコンって決まったやつです。
これはよかったです、
うん、よかったよかった、
ありがとうございます。さあ続きましていきましょう、はい、
いい話だね、
はい、千葉県、ラジオネーム竹倉さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
大学生の男です。
なんでだよ。
去年の夏休みに高校時代の友達と3泊4日の沖縄旅行を計画していました。
沖縄旅行、
飛行機などのお金を払い、初めての沖縄をすごい楽しみに待っていましたが、
うん、
旅行前日にコロナになり沖縄に行くことができませんでした。
あ、
お金は先払いした4万円が返ってきませんでした。隔離されて失意の中、テンションを上げようと野球中継しているショーアップナイターを聞くことにしました、
うん、
そこで実施していたプレゼントキャンペーンになんとなく応募してみたら、なんと現金1万円とビール1箱が当選しました。
お、
普段ナイター中継などは聞かないですが、コロナによって当選が導かれたと思っています、
うん、
これは因果の巻き返しですか。本当に当選したことを証明するために届いた景品を添付します。
はいはいはいはいはい。
お、
あ、すごいね。
あら、 あら、本当はすごい。
見せてください。
キリン一番搾り、1ケース24本セット。
24巻。
すごい。
で、1万円と、で、
うん、
4万円使ったって言ってるんだっけ。
そうだね。う
ん、まあ、だから4万円使って、うん、それがもうなくなっちゃった。4万円の因果。
うん、
に対しての、うん、賞金1万円と24巻ってことは、
うん、
300円ぐらいだから32が6の3412で、まあ、7000、8000円ぐらいですか。
200 まあそうね、
だから1万8000戻ってきて、だから2万2000分ぐらいまだあの巻き返しが浮いてるんで、あと2万2000分ぐらい巻き返しがあります。
あ、そうなの。
今の状態は因果の巻き返しじゃなくて因果の巻きか、
巻きか、え、えしまで行ってない
そう、今因果の巻きか。
ああ、え、でもさ、今500ミリで計算してたでしょ。
うん、
これ350ミリだよこれ。
ああ、じゃあまだまだ、え、じゃあ因果の巻き、
巻きか
因果の巻き、
巻きなのか、
うん、だからもうちょっといいことあると思います。もう2200円分、あ、2400円分ぐらいか、だから
2万、
あ、2万4000分ぐらいいいことがあると思います。
へえ、あ、そうなんだ。これ
因果の巻き返しは因果と等価交換で行われる。
そうなの、はい、さっきのオードリーさんのもそうなの、等価なの、それっての合ってるの、等価は。
何
コロナに全部かかって後遺症
になりますよ。もう済んだ話やめろ。
いやいや、でも分かんない。俺
済んだだろ。
これあれラバーラ、ね、若林さんがってことは、あれってこと、まあコロナとかなったわけでしょ、はい、それの、ね、若林さんが投げたラバーバンドのやつは一緒ぐらいっていうのはどういうこと、金額的に
合うのかな。それ何が言いたい、
金額的に合うのかなと思って。
合うんじゃない、合うだろう、だって その明確な金額もついてる。どういうこと、
いやだから、いやど
う、何が言いたいわけ。
だからそのこれがちゃんと合ってるのかなっていう話よ、俺が言ってるの
は。何それ、どっちが上とかどっちが下とかどういうこと、それ。
どっちが上かどっちが下か分かんないよ俺も。だから俺は、だからこれ合ってるのかな本当にと思ったから。
だから合ってるって。
あ、そう。ならいいけどさ。俺だったらよ。俺は申し訳ないけどね。うん、俺はやっぱり若林さんがね、うん、俺を投げてくれる。うん、5万3000の中から。しかも若林さんのものだったら、俺はコロナの後遺症よりも俺そっちが上な気するな。今治ってんだからね、だって。
いやいやいや、
ずっとでも続いてたったら俺はもしかしたらあれかもしれないけど、
うんうん、いや若林さんの、うん、例えばだけど、うん、鼻水とかだったらあの、うん、そっちの方が上だよ
鼻水だった
ら若林さんの鼻水とかの方が価値は高いよ。
そんなわけねえ
だろ。でもラバーバンドだから、うん、まあ同じかな。
なんでだよ、ラバー鼻水の方が価値ねえだろ。
鼻水とか汗とかの方が俺は価値高いと思う。
お前やばい発想だな。
だからなんかさ、この歌ってたりとかした時に出た唾、うんうん、とかの方が価値高いよ。
発想がまずいよお前。
何かだよ。
そういうことするからいつもトークゾーン P ばっか入んだよ。
それは本当にごめん、
う
ん、
そう。なるほどね。
いやだからまあまあ、まあ、うん、まあ確かに、はい、そう、貴重だけどね、
うん、そうでしょ。
とても貴重だけど、うん、一緒としよう。
なるほどね、はい、わかりました。じゃあ続きましていきましょう、ラジオネームつぶあんはさん、ありがとうございます。
たまれ。
私は派遣社員で事務の仕事をしている30歳の女です。
言い方。
今の勤務先で3年間派遣社員として働いたら社員にしてあげるよというようなことを言われており、
うん、
3年経つまで半年を切ったので改めて確認したところ社員にはしないと言われました。
腹立つ。
かなり落ち込んでいたんですが、翌日トム・ブラウンの単独ライブに当選し、しかも今まで当てたことのないようないいお席でした。道夫さん、これは因果の巻き返しですよね。 PS、 去年一昨年と一人でこっそり見に行かせていただいた単独ライブ、今年は友達を連れて見に行きます。太郎を楽しみに転職活動頑張ります。
はあ、これは非常に申し上げにくいんですけども、うん、
はい、
その、うん、僕らの単独ライブがですね、うん、そのご褒美になってないというか、
あら、
まあその、うん、多分ですけどよだれとか、うん、汗とかすごい飛んで、
うん、
何かしら不快な思いを多分すると思うんで、さらにいいことがあると思うけどね、うん、
あ、俺たちのがマイナスで負荷がかかってるってこと。
うん、そう思うよ。
でもさ、この人からしたらさ、そのすごい、それがいいことなんでしょ、だって、うん、いいことなんだから、いいんじゃないの、そしたらプラスになるんじゃないのね。若林さんの鼻水は上なんでしょ、うん、って。で俺たちのがなんでマイナスなの。
だってキモいじゃん。
キモい
じゃん。若林さんキモくないじゃん。俺たちキモいじゃん。
キモいよ。この人の中で俺たちのことキモくないと思ってんじゃない多分。
だからもうこの人がだからただヤバいだけ。
ヤバいだけ。ヤバくてもさ。ヤバくても
この人。メール送ってきた人間がヤバいだけ。
何？人のあれで決まんの？何そんなんつうの？あれじゃないの、その決まりがあるんじゃないの、それってなんかみんなが常識的に考えての、うん、あ、何、等価交換になってるわけじゃないの。
そう、みんなが常識的に考えて等価交換になってるかどうかだから、うん、みんなからの常識的に俺らのライブは別にそんなプラスじゃないから、うん、っていう意味だ。
あ、そういうことなの。
そう、
あ、じゃあこの人とは関係ないんだ。
そう、やっぱり、うん、あのね、こうやってお客さん来てくれて嬉しいけど気持ち悪いものだから、やっぱり。
あ、そうなの。
そう、
マジか。いや、この残念だよ。そっか、もっともっといいことがあるそうですよ、これが。
え、何、ちょっと残念って何。
いや、だってでも一応さ、単独ライブ俺たちの東京公演ってなったらさ、一応まあ完売したわけですよ、すぐに、うん、即日で。だから抽選確率とかも結構あったと聞きますよ、
うん、
って考えたら、それってさ、一般的に考えても誰がキモいとしても、
うん、
やっぱね、等価交換的に合ってないんじゃない、これ。
じゃあ因果の巻き返しね。
お前なんだよ。おい、なんで折れてんだよ。
なんか腹立ったから。
腹立ったからね。
おい、じゃあ因果の巻き返しね。
じゃあじゃないよ。
おお、いいよ、周囲。
やってもらって。
欲しい時はやんなくて。
やってくれてんだろうが。
欲しい時はやんなくて。
え？誰だよ。
すいません。
誰だそれ。怖いね。
はい、すいません。
やだな。はい、あ、じゃあもう一枚いきますか。
はい。
ラジオネーム滝川にクリステルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
風邪をひいて鼻水が止まらなく、鼻セレブを初めて使いました。
あ、そう。
優しいペーパーに包まれながらすごくいいのですが、毎回取るたびに箱のウサギと目があってピクッとなるのですが、これは因果の巻き返しでしょうか。
いや、それはあの、ただの鼻セレブです。
ただの鼻セレブってなんだよ。
いや、だから別に運関係ないからね。
え、
ただ鼻セレブを使ってるだけの人。
いやいや、でもビクッてなってんだよこの人。
いや、運が関係ないとやっぱり意味わかんないから。
あ、運じゃないってこと。
ただその人は鼻セレブを選んで、鼻、うんうん、セレブを使って鼻セレブにびっくりしてるだけだから。
あ、でも風邪ひいたってことは運悪いんじゃないの。
それは関係ないじゃん、だって今、
うん、あ、風邪ひいて運悪いでしょ。え、
ちょ、もう一回言うんで。
風邪ひいて運悪いでしょ。
最初から言っても
か。風邪ひいて鼻水が止まらなく、鼻セレブを初めて使いました、うん、優しいペーパーに包まれながらすごくいいのですが、毎回取るたびに箱のウサギと目があってピクッとなるんですが、これは因果の巻き返しでしょうか。
いや関係ないじゃない。
だから風邪ひくことはまず運悪いでしょ。で、今優しい
ペーパー買うときに分かってるじゃん。
まあ、風邪ひいてまず運悪いでしょ、うん、で優しいペーパーに包まれてるのは運いいでしょ、うん、でも、箱のね、ウサギと目あってビクッとなるのは運悪いでしょ。ってことはこれどういうことなの。
いや、だからさ、
マイナスの方がでかいんじゃないのこれ。
まあ、だからその風邪になったがまずマイナスですよね。
マイナス
で、柔らかくて気持ちいいがプラス、うん、ここでじゃあ因果の巻き返し1としますわ。じゃあ、
おうおうおう、
じゃあビクッとして、辛い気持ちになった、うん、これマイナスだとしたらもう一回あるんじゃない。
あるんじゃないってなんだよお前。
いや、だから俺は因果関係ないと思うよそれ。
いや、ちょ、待って、お前がルールじゃない。なんなのそれ。いや、お前はなんかそんなにこっち側に寄せに来るのはやめて
よ。じゃあ、じゃあ因果の巻き返しだな。
じゃあじゃなくてさ。いや、因果の巻き返しだな。
押せ
押すなよ、お前。今の押していいだろ。お前が言ったんだから、
寄せた時の因果の巻き返しは押すな。
いや、むずいよ。おい、怖いね。いや、そうですか。
まあでも、うん、まあでも、運か関係ないから因果の巻き返しじゃないです。
じゃないんだ、これは。
運が関係ない。
あ、じゃあ、風とかは運じゃないんだ、じゃあ。
風は関係あるけど、その、この、鼻セレブ選んだのはもうその人じゃん。
うん。あ、じゃあ、これから因果の巻き返しがあるってことね。風邪ひいたのが運悪いってことでしょ。
あ、そうね。
なんかお前ブレてんな。お前ブレてるぞ、なんか。まあそうだな。わかりましたよ。じゃあもう、頼みますよ。
何が。
ちゃんと、あのね、あの、根っこをちゃんと作ってくださいね、ちゃんと。
いや、これが、あるよ。
いや、だからなんかちょっと今日ね、ちょっとブレてる、だいぶブレてる。
いや、そのなんかすごい、わーって言ってくるから、じゃあ因果の巻き返しするかって。
いや、だからそうじゃないです。なんなんそれ。ちゃんと、それがなきゃ、俺もわかんないから聞いてるわけだから。
あ、なるほどね。そう。あ、そういうことか。
そうだ。
あ、オッケーオッケー。
頼みます。
わかりました。
わかりました。はい。我こそは因果の巻き返しを理解できているというリスナーさんのメールをお待ちしております。懸命に因果と書いて番組メールアドレスに送ってください。
巻き返し、返し巻き、巻き出し、ふこ巻き。
他にも恋、トムブレイン、スクープ、芸人バズ記事、かき乱す台のメールもお待ちしております。詳しくは番組公式ツイッターをご覧ください。
受付メールアドレスは、トムアットマークオールナイトニッポンドットコム、トムアットマークオールナイトニッポンドットコム、トムのスペルは、実はアカデミー賞を取ったことがないのトムと一緒です。
トムクルーズのトム、TOM でございます。
ツイッターは、ハッシュタグトムラム ANNP をつけてツイートしてください。黒ポチはいりません。
トムブラウンの日本放送圧縮役、そろそろお別れのお時間です。まあそれこそさ、今日何回もお話し出てるけど、オードリーさんのね、オールナイトニッポンこの前聞かせてもらいましてね、
うん、
で、若林さんが、トークゾーンで喋ってて、なんかこんな大きいとこでやってなんか大丈夫なのかな、みんな聞いてくれんのかなみたいな話をして、
うん、
で、なんかもうトークゾーンに入ったらもうなんか全員がググッと聞いてくれる感じになったと、東京ドームなんて思ってて、わすごいって、で漫才をやる時とかも、広いから、まあ、声の遅れとかあるじゃん、
うん、
だから漫才とかボケでとか早いボケとかそういうの分かるかな、不安だったの、
うん、
でもそのね、漫才始めたらまたさっきのトークゾーンと同じ感じで全員グッと聞いてくれる感じになったと、
うん、
全員が5万3000円全員がグッと聞いてくれる感じだったからすごいって思った、でよかったっていう話をしたんだけど、
うん、
俺それ聞いて思ったよ、すいません若林さん、
何が、一
人だけちゃんと聞いてないです。
何一
人だけちゃんと漫才ちゃんと聞いてませんでした。5万3000人みんな聞いてくれたって言ってたけど、
俺たちもな、受け取ったよな、
本当に申し訳ないです、
それ受け取ったよな、
本当に若林さん申し訳ないです、一人だけ、うん、まさか身内に敵がいると思いませんでした。
いやもう若林さんみたいに言い方する
な、飼
い
犬に噛まれるとは思いません。
飼い犬ってなんだよ。
道をだけは聞いてませんでした、
聞いてるよ、
本当にすみませんでした。いや聞いてなかった、
本当に途中で帰った感じするなよ、
途中で帰ったし、途中で帰ったし、
写真コーナーまでいたから、
写真コーナーって言うだってだから。エンディングのエンドロールの時ね、それ、まあ、じゃあそう、写真コーナーとしても、じゃあそれだとしてもお前は、漫才で出てきてる時に、なんかここで漫才やれてやみたいなこと言ってたやつがあるから、その時はお前も聞いてないよ、だから耳ククッと言ってないんだお前は、その時は絶対
確実に言ってるよ、
言ってないよ、だって俺に2回も話しかけてんだから。
いや最初は出てくる時だからいいんだろ、
出てくる時はどこもちゃんとから若林さんまで言ってんだよ、全員がググッと聞いてくれるようになったって話をしてんの、してない、残念。
残念、
すいませんでした
、
で この場を通して本当に申し訳ないです、あと道夫のことも申し訳ないんですけど、本当多分言ってないと思うんですけど、ビッグスモールのゴンさんが春日さんのトークゾーン始まった瞬間にトイレ行ってました。
マジかよ、
本当に謝ります、本当に日曜さんが何かやってるとこまではゴンさんちゃんとずっと座って見てました、春日さんのトークゾーンが、いやねって話し出した瞬間に立ち上がってました。
めっちゃやばいじゃん。
すいません、本当にこの場を借りて道夫とゴンさんのことを謝ります、申し訳ないでした。
それで最後なんて言ってたの若林さん。
はい、お前なんか知らねえんだろ。それ聞いてねえじゃねえかな、
やっぱ
りふざけやがって。また、トムブラウン日本放送東京局、また来週お会いしましょう、さようなら。
来週もこの鼓膜で To be continued。